聖書の御言葉を朗読いたします。ローマの信徒への手紙第12章1節から2節。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。で、本日午後から定期会員総会が行われます。で、今朝の礼拝では今年の年間聖句であるローマの信徒への手紙第12章1節、また一緒にお読みしました2節の御言葉から共に聞きたいと願います。ローマの信徒への手紙は、使徒パウロがローマにいる教会の人たちに書き送った手紙です。で、パウロが記した手紙というのは、この手紙の他にもたくさん新約聖書の中に収められていますけれども、大変論理的な文章で筋道がはっきりしている。そこにこのパウロの手紙の大きな特徴があります。中でもこのローマの信徒への手紙はその最たるものだと言われています。で、今お読みした第12章はこの手紙の中で一つ大きな節目になるところです。パウロはこの手紙の初めの方から順番に罪に陥った人間を神様がどのように救ってくださったのか、神の救いとは何なのか、私どもが救いを信じるとはどういうことなのかということについて第8章の終わりまで丁寧に論じてきたんです。で、その次の第9章から11章は、少し話題が横にそれますけれども、そこでは神の民イスラエルが神の救いを受け入れず、むしろ異邦人の方が神の救いを受け入れている、この現実に対して私たちはどう考えたらよいのか、そのことについてパウロ自身が自分の考えを論じています。ですから大きく見ますと、第11章までは神の救いについて論じている、そういう箇所なんです。そしていよいよ第12章に入ってパウロは何を語り始めるのかというと、それは神に救われた人間がどのように生きていけばよいのか、つまりキリスト者の生活、そのことについて教え始めるんです。キリスト者の倫理というふうに言われることもあります。で、パウロは他の手紙でも、同じように二部構成で手紙を記すんです。前半は神の救いについて、そして後半は神に救われた者の生き方について。礼拝の中で告白していますハイデルベルク信仰問答もこのローマの信徒への手紙に倣った順序になっている、そういうふうに言われています。聖書は私ども罪人がどのようにして救われたのか、その神の救いの出来事を語ります。ではその神の救いを信じたらそれで終わりなのでしょうか。そうではありません。洗礼を受け、あるいは信仰告白をして、私は神の救いを信じ受け入れた、もうすべてが満たされたのだからもうそれでおしまいというのではないんです。よく洗礼を受けるということは信仰のスタート地点に立つことだと言われることがあります。もちろん一人の人がキリストと出会って神の救いに導かれるということは、その人の一生を左右するほどに大きなもの、決定的なものです。ですから洗礼式の日には本人だけでなく教会全体が大きな喜びに包まれる、本当にそういう素晴らしい時なんです。でも洗礼を受けた次の週から、もう私は人生においてやるべきことをやりきったから、すべて満たされたから教会を卒業します、もう礼拝には行きませんということにはならないんです。普通の学校ですと学業を収め決められた時間が経てば卒業していきます。卒業することにこそ意味があって、それが周りからの評価にもつながるんです。卒業できずにずっと留年をしていたら何か問題があると思われるに違いありません。しかし聖書の学校である教会において卒業するということはないんです。でキリスト者は地上にある限りキリストの体である教会につながり、聖書の御言葉を学び、キリストの弟子としての歩みを続けていきます。できっと多くのキリスト者たちにとっては 洗礼を受けるまでの弓道の期間よりも洗礼を受けてからの生活の方がずっと長いのではないでしょうか。いかに私が救われるのかということも大事かもしれませんけれども、でもその救われた私が、キリスト者である私がいかにして生きていけばいいのか、そのことも同じぐらい大事な事柄なんです。神様が願っておられることは、私たちがイエス・キリストの信仰を言い表すことだけにとどまりません。むしろそこから神の民の集まりである地上の教会をこうやって形作って、あるいは世に派遣されて神様の御国の前進のために仕えていく、そのことを神様は願っておられます。パウロは言います。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。普段礼拝では最初から順番にローマの信徒への手紙を読んでいませんので、急にこういうわけでと言われても、どういうわけかさっぱりわからないという人もおられるかもしれませんが、でも先ほど少し触れましたけれども、要するにこれはパウロがこの手紙の中で初めからずっと論じてきた神の救いについてです。でパウロは何の根拠や理由もなしにあなた方に進めると言って、キリスト者がどう生きるべきかということについて述べるというのではないのです。パウロは、またパウロを通して語られる神様は、私たちキリスト者に無茶な生き方を強いるような、そういうお方では決してありません。あなた方に進めるからには、進めるだけの根拠、土台、理由がちゃんとあるのだということです。だからこのように自然に生きることができるんだと、そう進めているんです。その進めの根拠、キリスト者生活の根拠となるものは何か。それが神の救いということなんです。で、このことを一節の言葉で言い換えれば、神の憐れみということになります。神の憐れみこそが救いの土台であり、そればかりかキリスト者人生の土台となるということです。ですから、もし私どもが日々の歩みにおいて、神様の憐れみを見失ってしまうならば、個々の信仰の歩みも、教会全体の歩みも崩れ落ちてしまうということになります。だから初めに神様の憐れみ、そしてそこに示されたキリストにある神の救いということを一緒に確認しよう、そこに立とうというんです。ところでこの憐れみというのは心の苦しみを意味する、そういう言葉でもあります。神様ご自身、心の苦しみも痛みも何もないところから手を伸ばして簡単に罪人を救われたというのではありません。愛する御子イエス・キリストを使わし、キリストご自身もまた深い痛みを負い、十字架の上で私どもの身代わりとなって死んでくださいました。私どものために苦しみ抜いてくださいました。私どもが本来受けるべき苦しみを、主ご自身がご自分の苦しみとしてくださいました。で、ここに神様の愛があり、また救いがあります。パウロは神の救いについて述べた最後の部分でこう言っています。有名な御言葉ですが、第8章の38節39節です。私は確信しています、死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。多くのキリスト者が心に留めている御言葉の一つかと思います。さまざまなものが私を神様から、イエス様から引き離そうとするんです。で、目に見えるような大きな出来事だけでなく、なんでこんなことでと思えるような些細なことがつまずきとなって、神様の愛から離れてしまいそうになることがあります。でも神様の側はどのようなことがあっても手を離すことなく、ご自身の愛の中に留めようとしていてくださるんです。そのような力強い確かな愛に捉えられているのがあなた方なのだというのです。実は今年の年間聖句は、昨年の聖句とも重なるところがあります。これも同じ使徒パウロがコリントに宛てた手紙の言葉です。 なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。御言葉それ自体は、今年と去年、違いますけれども、伝えようとしているメッセージは同じなのだと思います。で、教会が毎年違う聖句や標語を掲げることにももちろん意味はあると思います。教会で神様から学ぶことはいくつもありますし、それぞれの教会が抱えている課題も毎年違ってくるということがありますから、それのためにそれにふさわしい御言葉を心に留めるということも大事でありましょう。しかしどんなに時代や教会の事情が変わったとしても、いつも立つべき土台が何であり、どのようにして生きていくべきか、その道を私どもに示してくれている、そのような御言葉があるのだということです。イエス・キリストにある救い、その中に示された神様の憐れみと愛、それだけが私どもを救い、私ども真実に生かすのであって、決して他のものによるのではありません。キリストの愛に駆り立てられ、捕らえられ、押し出された私どもキリスト者の歩みは、もはや自分のためではなく、私を罪から救ってくださった主イエスのために、主の御体である教会のために、そして他者のために仕え捧げる生き方となるのです。パウロは、もうあなた方洗礼を受けてキリスト者になったのだから、次にやるべきことはこれでしょと言って、何かせかすようにして進めを語っているわけではありません。まず自分たちの土台を確認するんです。神様の憐れみと愛、そしてイエス様の救いを確認するんです。そして自分たちが何者であるかをそこで知るのです。そうしないと、なぜ自分たちが今ここでこういうことをしているのか、そのことの意味をすぐに見失ってしまうからです。御言葉を通して自分たちがいつも神様の憐れみと愛の中に置かれ、どのようなことがあっても神様の愛につながっている、そういう自分たちであることを確認します。そこに自然と生きる力と勇気が湧いてくるのだと思います。キリスト者の生き方というのは、何か無理をして生きるとか、いやいや生きるとか、そういうことでは決してありません。神様に作られ、命を与えられた人間として、またキリストによって罪から救われた人間として、そういう意味で最も人間らしい人間を生きるんです。で、このように生きることが私にとって決して不自然なことではなくて、ごく自然なこと、当然なことなんだと喜びを持って言うことができる、そういう生き方をすることができるということです。パウロは続けてこう言いました。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。パウロが最初に進める生き方は、捧げるという生き方です。キリスト者の根本にある生き方、それは捧げるという生き方です。これを献身と呼ぶことがあります。牧師など伝道者を志す人に対して、献身者と呼ぶことがありますが、本来すべてのキリスト者が献身者、献身をして生きているということです。で、この捧げるという言葉ですが、調べていまして興味深く思ったのが、本来捧げるというのは相手のそばに置くという、そういう意味があるのだそうです。相手のそばに置く。で、相手というのはここでは神様のことです。神様のそばに自分自身を置くんです。そしてこの私を神様に自由に使っていただくんです。御心のままに使っていただくんです。で、そういう意味でも私は私のものでなくなっているということです。救われるというのも神様のもの、イエス様のものとされるということですが、救われた人の生活をまた神様のものとして用いられていくのだということです。だからコリントの信徒への手紙の中で言われていましたように、もはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きるとある通りです。 しかも自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄としてとあるように、自分の生活の一部分だけ神様の前に置いてというのではありません。自分の体とありますが、意味するところは体だけではなくて心も魂も、つまり全存在すべて神様にお捧げするということです。キリスト者として生き始めるときに、あるいはまだ信仰告白をしていない小さな子どもたちでありましても、教会生活を続けていますと、さまざまな葛藤とぶつかります。それはどうしても神様の前に捧げきれない何かを自分でぎゅっと握りしめている、そういうところがあるからだと思うんです。そしてこの部分では神様にちゃんと従っていこう。けれどもせめてこの部分だけは、私の好きなようにさせてほしい、そう言って勝手に線引きをして、キリストとしてうまく生きていこうとするんです。で、こういう問題は教会が生まれた時からあった問題で、パウロ自身も大変苦しみました。で、この後感謝と献身の印である、献金をお捧げします。自分や家族の生活を支える上でなくてはならないお金、そういう意味で普段何よりも一番強く握りしめているかもしれないそのお金を、キリストのために、教会のために捧げるというのは、私どもの信仰が本当に問われている、そういう事柄なのだと思います。キリスト者の生活は、献身する生活であり捧げる生活なのだと言われたときに、心が軽くなるというよりは、正直心が少し重たくなる、そういう人ももしかしたらおられるかもしれません。先ほどの御言葉の中には、生贄という言葉もありましたように、そこから犠牲という言葉を連想する人もいるでありましょう。犠牲というのは決して軽い言葉ではありませんし、何か大切なものを失い、痛みが生じるような思いが正直しないわけでもないのです。献身ということを考えるとき、何の心配や迷いもなく、喜んでまっすぐ進んでいくことができる、そういう人もいれば、いろいろと悩むことがあったり、また苦しみや痛みを伴うということも確かにあるのだと思います。で、それはその人の信仰が弱いからというのではなくて、そもそも献身するということ、それ自体が痛みや苦しみを伴う、そういう性質というのを持っています。でもそのような中で線を引いて、いつも自分だけは楽な場所に立って、自分の思うように、自分の思う仕方でキリストに従うというのではないのです。では線を引いて、こっちに立とうか、あっちに立とうかという、そういう悩みから解き放たれて、いついかなる時も、私はイエス様のものとされているということに、本当に心から感謝をしながら、キリストの道を歩んでいくためにはどうしたらいいんでしょうか。パウロは、キリストのものとされたあなた方兄弟に、このような生き方を進めますと語りつつ、そこでパウロがいつも見つめていたのは、主イエスご自身でした。自分の体を神に喜ばれる、聖なる生ける生贄として捧げることができるのは、私たちの頑張りや忍耐力によるのではありません。生贄として捧げるということを言ったときに、主イエスがまず私どものために身を捧げてくださったということ、主イエスが私どものために献身してくださったということが、パウロの心にはいつもありました。神の御心に従って十字架に向かうことは、神の愛の印でもありましたが、同時にそのことが主イエスにとって大きな苦しみであり、また痛みであったのも事実であります。しかし最後には、そのようなご自分を父なる神様の前にすべて差し出したんです。私が願うようにではなく、あなたの御心のままに、あなたの御心のままに私を用いてください。ここに救いが生まれ、私たちもその救いの恵みに預かるものとされました。私たちはイエス様のように完全に自分を捧げきることはできません。そういう弱さというのが常にあります。だから神様のものとされているにもかかわらず、まだ古い自分を生きようとしてしまうところがあります。でもそういう自分をもう一度神様のそばに置くんです。ですから献身するというのは、 これこそあなた方のなすべき礼拝ですとありますように、神様を礼拝する生活と一つであるということです。神を神として礼拝することができるように、私ども作り変えてくださったお方がどのようなお方であるのかということを、私たちキリスト者はよく知っています。だから献身することによって不十分な自分であることを知っていても、そういう自分をごまかすことなく神様のそばに置くんです。神様の前に立つんです。そしてそれは悔い改めるということでもありましょう。でもそのために神様の救いの恵みを知り、捧げて生きる生き方へと再びまた何度でも押し出されていくんです。そして神様を礼拝するという時に、もちろんその中心にあるのは主の日の礼拝ですけれども、主の日に限らずキリスト者の毎日の生活が神を礼拝する生活であるということです。宗教改革者のジャン・カルバンという人は、ラテン語でコーラムデオということをよく言いました。どこかで耳にしたことがある言葉かもしれません。コーラムデオ、神の御前にということです。神の御顔の前にと言ってもいいでしょう。主の日に限らず、日曜日に限らず、どのような日々においても私どもは神様の眼差しの中に置かれているということです。それは神様に見守られているということでもあります。すぐに神の救いの恵みを見失ってしまうような、そういう私どもでありましても、神様はそのような私たちのことをご自分の眼差しの中に置いていてくださるんです。神様が私どもを見失うことは決してないのです。何度も何度も罪に陥ってしまう私どもに向けられた神様の眼差しは厳しい眼差しであり、悲しみの眼差しであるかもしれません。しかしそれ以上に愛と憐れに満ちた眼差しです。そのような神様の御前に日々生かされている自分であることに感謝をし、心をまっすぐ神様に向けて生きるんです。今朝は詩編の御言葉を合わせて聞きました。詩編の詩人は祈るんですね。そしてこれは私たちが日々祈る祈りの言葉でもあります。主よ、あなたの道をお教えください。私はあなたの誠の中を歩みます。皆恐れを敬うことができるように、一筋の心を私にお与えください。詩編86編11節の御言葉です。さてパウロはそのように神のものとされ、神を礼拝し、神様のために捧げて生きる者たちに対して、次の2節でこのように言っています。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。この世というのは、世間一般のという意味ではなく、まだキリストを信じ受け入れていない、そういう世界ということです。そういう意味では世間一般といってもあながち間違いではないのですが、しかし私たちはあなた方とは価値観が違うからといって、どこか遠い世界でキリスト者たちだけのコミュニティ交わりを作って生活をするということはいたしません。時と場合によっては距離を置く必要があることもあるでしょうが、むしろ神様のことを知らない人たちが住むそういう場所に教会を建てて、そこで神様を礼拝します。神様を礼拝する生活を前に続けていきます。私たちはそういうところに使わされていくんです。でもそこでこの世に習ってはいけないと改めてパウロは注意を促しました。でこの世に習うというのは、この世と妥協するな、この世と調子を合わすなということでもあります。より丁寧に訳すと、この世の形に習うな、この世の形に習うなということです。何かを作るとき、鋳型のようなものがありまして、素材をそれでかたどってものを作るということがあります。でそのとき自分を作りかたどるのがこの世のものであってはいけないというのです。そしてこの世に習うというのも、妥協するというのも、調子を合わすというのも、結局は自分が主導権を持っているんだということに、そこで気づかされるんです。そしてちょうどいいところで、これぐらいだったら大丈夫かといって、この世とつい調子を合わせてしまうんです。 しかしパウロはそうではなくて、むしろ心を新たにして自分を変えていただきと言いました。興味深いことに、自分を変えていただきというのは、自分の形を変えていただき、自分の形を変えていただきということなんです。自分で自分の形、自分の生き方を変えるのではなくて、ここでも神様が私どもを変えてくださるんです。御言葉が私どもを変えてくださるんです。神様は私の人生の礎を、私たちの人生の礎をキリストにおいて作ってくださいました。でもそれだけではなくて、救われた後の生活においても、この世の力に妥協してしまうような私たちを日々新しいものへと作り変えてくださいます。そのように最初から最後まで神様ご自身が私どもの信仰生活を支え導いてくださるんです。でこの神様のお働きに委ねるようにして、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるんです。私どもは神様に心から感謝をして、自分自身を差し出したいと思います。もうキリストによって神様の前に清い存在、喜びの存在とされました。主にお仕えし献身する生活は、時に痛みや苦しみを伴うこともあるでしょう。でもそのように思うことができるのは、主イエスが私のために苦しんでくださり、身を捧げてくださった救いの恵みが私の中に本当に生きている、そのことの確かな印だと思います。そしてそこに喜びが生まれるということが起こるんです。私が大学生の時、進学校に行こうとする、行くことになったですね、あるきっかけがあったんですけれども、その時恩師の牧師が、重荷を担うところに喜びも増し加わるのです、重荷を担うところに喜びも増し加わるのですと、そう言って励ましてくれました。今も心にずっとある言葉で、同時に苦しみを覚えることがあっても、なおそこで自分を支え続けている、そういう言葉でもあります。で神様はキリストのために、また教会のために捧げていく喜びを、自分一人のこととするのではなくて、教会の兄弟姉妹と共に味わうこと、そのことを願っておられます。で献身するというのは個人の問題ではなくて、教会全体の問題です。で神様が与えられた賜物は一人一人違いますけれども、委ねられた働きに喜んで献身をし、共にキリストの体のある教会を立て上げ、使わされた場所で愛の技に励んでいくのです。お祈りをいたします。神様、あなたは私たちの生き方の基礎と土台を作ってくださいました。あなたの深い憐れみによって日々生かされている私たちです。あらゆる力が私どもの歩みを揺るがそうとしますが、イエス・キリストによって示された神様の愛から誰も引き離すことはできません。それゆえに安心して主に喜んで従っていくことができますように、あなたに捧げ切る歩みを、あなたに喜んで用いていただく歩みを、教会の兄弟姉妹とともにこの新しい年も重ねていくことができますように、主イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。